聖書が語る悔い改めは自分でというのを神様かとそこに向きを変えていくものであるというものも、その心の向きを変えることが、まあ、そもそもできないで悩むわけです。それをしてくださる、私たちはどこまでも自分が支配者、神の国は近づいた、でもまだ自分の心は自分が支配者である。しかしイエス様が近づいてくださるのは、本当に自分でも入り込めない、その根深い罪の中にまで私より以上に私に入り込んでくださり、その罪のために十字架にかかって私を変えてくださる。私が私を変えるのではない、この方が私のこの奥底にまで近づいてくださって、そうして私の救いとなってくださった。そのイエス様によって私たちもまたはばかることなく大胆に近づくことができる。ヘブル人への手紙の10章、新約聖書の450ページ、ヘブル人への手紙の10章の19節から22節をお読みします。ヘブル人への手紙10章19節から22節。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生きる道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。イエス様がご自分の肉体を持って私たちの全てとなってくださった、贖いとなってくださった。だから私たちは完全に清められて変えられている、真心を持って神に近づくことができる。悔い改めて福音を信じなさい。それほどの大きな愛があるんだ、なかなか、いやしかし自分のこういうと、悔い改めきれない、いや悔い改められていないことさえまだ気づけていない、その私に、しかしこの方はそれらすべてをご存じで近づいてくださり、私を神様に近づけてくださる、意図近い愛されている、とてつもなく愛されているものとしての存在であることを教えてくださり、福音を信じなさい、そういうのに導いてくださるんです。かつてこの前鶴福音教会に西野正人先生が理学療法士を目指されて、舞鶴の今の舞鶴のあそこの病院に研修ですかね、来られてた、4年間学ばれていた、その時ここで大体獣医師兄弟とかと同年代でおられましたけども、その正人先生のお父さん、先生お父さんは牧師の西野博夫先生、ずっと長く横浜中央教会の牧師でおられた、その西野博夫先生がまだ新学生だった時の話です。ずいぶん前の話です。ある一人の 八百屋さんがあのロゴで、あの外で石間博夫、まあ、新学生ですからロゴ伝道とかいろいろ外で福音伝えて回ってる時に面白い八百屋さんがいた。どう面白いか、アーメン買いなはれ、アーメン買いなはれって、なんであんたアーメンって言うんだと。いや、その方が売れるからだと。いや、それはそうとしても、なんであんたアーメンって知ってるんだと。子供の頃に教会学校に行ってたと。で、今どうなんだと。まあ西田先生、西田学生もそう迫るわけですね。で、だから教会来なさい。まあそれもそうだと。自分もアーメンアーメンって売れるからって言っていながら、アーメンって本当の意味はよく分かってないと。あんたちゃんと知った方がいい、もっともっと売れるからみたいなことを言われて、あ、分かりましたと。で、まあ、そんな感じで、引っ張ってこられたんで、最初のうちは後ろの方に座ってた。ところがだんだんだんだんだんだん、これは心を捉えられるんですね。自分は遠いところから福音を聞いていたんですが、神様の方が近づいて、最初のうちはもうあのギリギリで来て渡すと帰る、もう逃げていたんですけども、そうはいかん。ある夜、まあ、こう説教が語られた。信仰とは神の御言葉にすがることである。罪を持っていてはいけない。罪を悔い改めて救いの御言葉を信じることです。これを聞いて、先生になってください。まあいろんなものを持っていたと、はあ、これはやめなければいけない、でもやめられないって祈ってください。で、そしたら祈ってくださいって祈られたら、不思議と禁酒禁煙、そうした習慣がやみ、そして礼拝もきっちり前に座るようになった。おお、変わってきた。ところが、まあ彼のその人の闇っていうのは、それそんなところではなかったと。ある時、その西名新学生に集会の前に、先生、我は何をしていると思いますか、まあ、あの神戸なんでこんな言い方らしいんですけど、八百屋さんでしょ、いや、あれは本職じゃないんじゃ、実は我は博打打ちなんじゃと。しかも神戸の焼け跡っていうあだ名がついてるって、なんで焼け跡なのかっていうと、もうみんな身ぐるみ離されて、その相手した人が、つまり焼け跡になっちゃうと。で、これを処分してくださいって出したのが、まあ、担当。それで、その時の牧師が本田浩二先生、その担当を取り上げて、で、そうして、実はと、彼はこういうことがあって、しかし今、彼はこれをさせられました。でちょうど冬だったらしくみたい で、ストーブがあった。お祈りして、その担当をストーブの中に投げた。本田先生、じゃあお骨肥料しましょうって。その焼かれた担当を取り上げて、つまり、彼は、古い彼は葬られた。まだでもこれで終わってなかったって言うんですね。1ヶ月経って、あんたもこれで博打打ちやめたじゃん。いや、まだ古い私があります。で、こう、小指を差し出したって言うんです。で、実はその人は、田舎に妻子を置いて、神戸に出てきた。で、まあ、そこで女性、そういう良くない中にいる人を作ってしまった。なんと、田舎に妻子を置いてきただけじゃない、孫もいると。で、最初、実はその人は、夜逃げをして逃げようと。だから今から田舎に帰ります。一切捨てても帰ります。ちょっと待てと。その女性とにちゃんと話したんか。話してもどうにもならんのでも逃げ帰る。いや、そらいかんと西田先生が説得して、神様がちゃんとしてくださる。あんたもちゃんとせんといかん。いや、そう、もう夜逃げするからあとよろしくお願いしますって。もうそのやり取りをして、でも、ダメだ。 で本田先生をお呼びして祈ってもらいなさい、うん、本田先生に祈ってもらって、そして導かれてその女性との問題もちゃんと解決して、そして洗礼を受けて帰っていった。みんなびっくりしたんですね、田舎で。まあ、あの悪が、まあ、評判だったわけですよ。もう妻子も捨てて神戸出て行ってもとんでもない獄中心になってる。しかも教会学校行ってた、同じ教会学校行ってた、まあ、同年代の人たちがいっぱいいたわけです。まあ、田舎ですから、まあ、みんなに知られてる。それがガラッと変えられて帰ってきたんで、どういうことだ。まあ、話をぐっと縮めると、私たちも、まあ、実はその同年代の人たちもみんな教会学校行ってた。でその教会は今もう牧師不在で、牧師の子供たちがなんとかその小さい教会を守ってるような状態だった。でそこにみんな押しかけて、この兄弟がこんなになって変えられるんだったら、その先生ぜひ呼んでくれと、喜んで本田先生と西名先生がそこ招かれて、そうか今誰も牧師おらんのか、じゃあ通いましょう。教会が復興し、街道が立った。そんなリバイバルが起こされた。時が満ちる。全然時満ちてないような風に覚える。しかし満ちたと言われる神様は決してその人を離さない。とことんまで近づいてください。もう自分にはこれがどうしてもできない、これが。でも全部それを悔い改めに導いてくださり、そしてその愛によって変えられたその人を用いて、その人によってまた神の国を実現してくださる。パウロもそうでした。全くのイエス様に敵対する人物を愛によってイエス様は完全に変え、パウロを通してどれだけの神の国が実現したか、そのようなことをこの方はおできになる。わからないことはわからないでいい。しかしこの方はおできになる。神の国の実現がこの悪い時代の中、この不信仰の私、すべてをお持ちになり、すべてを乗り越え近づかれ、神の国を近づけさせてくださる。その方を、その福音を心から信じて、お言葉通り好みになりますようにと、私たちも大胆に近づくものとなりましょう。お祈りいたします。時は満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。天の父なる神様、このようないろいろな出来事によって、むしろ神の国が遠ざかっているかのように信じてしまう私を悔い改めさせて、そうではないと、その十字架と復活によって私を変えてください。まだまだ手放せないいろいろなものがあり、それを自分ではどうすることもできないとはっきり認めますから、主よ、あなたがそれを全てを葬ることもできるお方であることを信じるものとなり、そのことを通して、その出来事を通して、まだ神の子には迎え入れていない方々にあなたの愛が伝えられ、実現しますように、お一人お一人を豊かに祝してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。